アドベントの季節第1週、イエス様のご降誕の意義を深めつつ、クリスマスを待ち望ませていただく、そうした週でありますけれども、今日は12月の第1週ということですので、テーマはイエス・キリストの救い。イエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということを、確認するときとさせていただきたいと願っています。イエス様を信じることを通して私たちにはどんな救いがもたらされたのか、今日は求道者の方がいらっしゃいませんけれども、私たちが改めて深く受け取って、それを証しするものでさせていただきたいと願っています。早速ですけれども、読んでいただきました箇所から確認をさせていただきたいわけでありますけれども、このルカの福音書の一章、必ずクリスマスには開かれる箇所ではないでしょうか。ミスカイ・ガブリエルがマリアに現れて、恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます、受胎告知の箇所であります。まあその結果、マリアは戸惑いながらも、私は主のはしためです、言葉通り好みになりますように、主を恐れる私たちにとっては、これはマリアの祈りではなくて、私たち全てのものの祈りである。私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。皆さん言ってみましょうか。心を込めて、主の御前に、主が今日この朝私たちの祈りを聞いてくださっています。ご一緒に申し上げてみましょう。3、はい、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そしてこのマリアの告白を通して、神様が計画された人類の救いは完全な形で現実のものとなりました。今から2000年前、それまではユダヤ人という特定の人々のものでありましたけれども、神様の計画なさった救いはこの告白を通して全世界に、全人類に及ぶものとなった。このマリアの告白以降、キリストを信じる人々の心と人生を解放し、祝福へと導いてきた。私たちもそしてこの恵みに預からせていただいた。早速でありますけれども、今日はイエス・キリストの救いとはいかなる救いかということですけれども、救いとして、鍵となる言葉が4つほどあるように思います。この箇所でありますけれども、ご一緒しましょう。まず28節でありますけれども、ミスカイは入ってくるとマリアに言った、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられ、何が幸いか祝福か、主が共におられる臨在が救いなんだ。そして30節には、怖がることはない、ありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。その救いとは恵みに基づくものなんだ。そして33節には、彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません、その支配は終わることがない、その救いによってもたらされる祝福は一時的なものではない、また喉が渇いたならばまた飲まなければならないというような、そういうものではなく、生ける命の川の泉が内側から喜びが、希望が川々となって溢れ流れてくる、湧き上がってくる、 足らなくなったら補足しなければならないような救いではなくて、喜びが内側から湧き上がってくる、そういうもの。そして四つ目の鍵は34節から、私どうしてそのようなことがありえましょうかというところから始まる一連のことでありますけれども、うん、そのまだ男の子人を知りませんのにと祈ると、まあそうした中で神様はマリアに、37節、神にとって不可能なことは一つもありませんと。神にとって不可能なことは一つもありません。その言葉に表現されているものとして、キリストの救いとはいかなるものか、それは人間の努力によって勝ち取られるものではない、まさに恵みによって、神の恵みによって備えられたものなんだ、そうしたことが教えられる箇所でありますけれども、今日ですね、イエス・キリストの救いとはいかなる救いか、一人の人の証を紹介させていただいて、そのことを中心にご一緒したいと願っています。その前に一つだけ押さえておきたいことですけれども、この28節の恵まれた方、主があなたと共にいるという、この救い、共にいるという救い、有名な話で、信仰生活が長い方はもう何度も耳にした、小島伊助先生っていう、日本イエスを代表する先生でいらっしゃいますけれども、もう何度も耳にしたって方いらっしゃるかもしれませんけども、紹介したいと思います。ある、お嬢さんが嫁いでいった、まだスマホもない時代、いろいろ嫁ぎ先からお母さんに尋ねたい、電話も思うようにかけることができないっていう、尋ねたいことはお料理のことや家事のことやあれもこれもと、そして困ったことがあればですね、お母さんに手紙を書いて助けてもらってきたっていう、書くならばすぐに頼りが来てっていう、どれほどそれによって励まされたことか支えられたことか、そして、その時もお母さんにこのことはとこう尋ねるわけでありますけれども、送るわけですけれども、いつもならすぐに来る手紙が待てどもこう待てども来ないという、最初はこう連絡が来ないからお母さんのことを心配をしたわけでありますけれども、けれどもふっとですね、もう私のことなんてもう面倒になって私のことなんてもうお母さんどうでもよくなったのかしら、白状なお母さんという、そうするといつのハガキが届いた、今まではこう熱い便箋にですねいっぱいの手紙を書いてっていうのがですね、ハガキで、そして、もうそれを見てもう私のことなんかもうどうでもいいんだと、そう裏を見たときに、そう思いつつ裏を見たときに、私が行くからというときに、ああ嬉しいっていう、お母さんが来てくれる、お母さんが来てくれたら大丈夫、遠慮して聞ききれなかったあのこともこのことも全部聞けるっていう、そして助けてもらえるっていう、そんな共にいてくれるっていう、まさにそれは孤独孤立から解き放たれる救いという、頼りになる方が共にいてくださる、忘れられているわけではない、顧みられている、共にいてくださるという。山崎兄弟がこの前も紹介をさせていただきましたけれども、本当になんとイエス・キリストの救いは感謝だと、がん、そして末期 入院そうしたことの中に何かふっと忘れられたような気にならないわけではないけれども、その主の臨在が、そしてキリストにある交わりが、私たちの本当に孤独孤立ってどれほど本当に耐えられないものでしょうか。多くの人はその孤独のゆえに像を刻むのではないでしょうか。ネブカデネザルが金の像を作り、ひれ伏さなければうんぬんと、けどもそして背後にどんなに栄養栄華を極めたとしても孤独や孤立っていう、そうしたところから私たちを救って、くださる希望をもたらすイエス・キリストの救いということですけれども、まずこの朝もう一度主が私と共にいてくださるという、心に覚え感謝をいたしましょう。主が共にいてくださる。もう一つですね、今日新しく教えられたい、そのために紹介させていただきたいものがありますけれども、一つの証し、それはデボラ・レニーというアメリカの女性の証しです。デボラさんは小さい時から一つの夢を見ていたそうです。それは結婚して大家族を持つこと、少なくとも6人の子供を産みたい、そしてさらに6人の子供を養子として迎えたい、その計画の実現に向けてなんと12歳の頃から自分の子供に着せる洋服を作り始めたそうです。12歳、何年か経つうちにですね、山のように可愛らしい洋服がたくさんできました。デボラさんも成人して、あとは人生のパートナーとの出会いを待つのみ、そしてついに素敵な男性が現れた。2人は意気投合してしばらくの付き合いの期間を経て結婚することが決まりました。デボラさんが30歳の時、式場を予約し、親族や友人に招待状を出し、そして準備万端整ったけれども、なんと向こうから婚約の破棄の連絡が。でその理由は人生のビジョンがあまりにも違いすぎるという内容でした。その方は冒険家として世界中の山に登ったり、ハンドグライダーに乗って産むとか、そういうことをしたかった。子供というならば全く興味がなかった。デボラさんはですね、ショックを受けながらも彼の下した結論は正しいものと納得をし受け入れる。でもそうなってしまった以上、自分の夢を諦めるしかない、そう思ってたくさん貯めていた、作り貯めていた手縫いの子供の洋服を全部、遠く離れた町に住むお姉さんのところに送った。結局その洋服は教会のバザーで売られる。そしてデボラさんはもう一つ大きな決断をするんですね。それはこれからの人生の方向性を求めるために、ハイチという貧しい国の孤児院を訪問する。子供の世話をしたり、食事を手伝ったり、建物にペンキを塗ったり、充実した2週間を過ごしました。あっという間、 祈り導きを求めながら、そしていよいよ帰る日が参りました。デボラさんの日々は本当に今後の人生に対する導きを求めつつの日々、そして導きを求めて祈り続けた日々の最後の日に、午後のシャペルタイム、子供の集まっている建物に入ると、デボラさんはなんと一瞬目を疑ったそうであります。子供たちがみんな自分が作った洋服を着ていたそうです。信じられない話。しかし教会のバザーに出された洋服、デボラさんと何の面識もない年配の女性がそれを買われて、ハイチの孤児院に送って、それがその日着いた。デボラさんはその光景を見て言いようのない感動を覚えるとともに、そこで聖霊の声に心を迫られる。ここにあなたの夢の実現があるのです。信じられないような話でありますけれども、確かな話です。こうした中から皆さん、私たちが教えられること、あるいはマリアの生涯にも重なるものだと思うのでですけれども、教えられることってどんなことか。人生とは自分が思い描いた通りにはなかなか導かれない。導かれるということもあるでしょうけれども、自分が思い描く通りに必ずしも導かれるわけではないということがいるのではないでしょうか。あるいはもう私はダメだという嵐に遭遇することもある。でもこの箇所から教えられることは、神様はそうした中にあってもご自身に向かって祈りを注げるものを覚えていてくださる、働き続けてくださっている。そして3つ目、ご自身を受け入れ、ご自身に向かって祈りを下げる者の人生を神様は投げ出されることはなさらないばかりか、必ずご計画に従ってその人生を完成してくださる、完成へと導いてくださる。33節に、その国は終わることがありませんと最初に紹介をさせていただきましたけれども、神の支配、恵みの支配は絶えることがない。イエス・キリストの救いとはいかなるものか、ここに究極のキリストが与えてくださる一つの側面がこのデボラさんの生涯に表されているのではないでしょうか。今日求道していらっしゃる方はいませんけれども、もしいらっしゃったならば申し上げたいですね。神様があなたのために始めてくださる救い、それは必ずあなたの人生の終わりに至るまでに必ず完成させてくださる、あなたの生涯を完成してくださる救いですよ。私たちはそのようにですね、多くの生徒が、私たちの愛する神の家族がそのように、一人一人名前を挙げることはいたしませんけれども、そのように天に帰っていったのを私は知っている、また確信しているものではないでしょうか。そしてそのように私たち一人一人のお言葉通り好みになりますようにと、イエス・キリストを受け入れる者の生涯のために、神様は本当に時間をかけてその救いの準備をしておられるという その救いとは決して偶然ではなく、どれほど備えてきてくださっているものなのかということを、私たちはこのマリアの生涯に教えられるのではないでしょうか。身を乙女が身をもって、処女が身をもって男の子を産むなんていうのは、イザヤを通してマリアが死ぬ、生まれる750年前からマリアこの予言の成就なんだろう。そしてマリアの婚約者はダビデの子であるところのヨセフである。そしてとてもじゃないけども受け止めきれないようなマリアのためにザカリア夫妻、エリサベツのことを思い出してごらんなさいと。年老いたエリサベツはありえない、しかし神には不可能はないんだ。昨日今日ではなくて、救われたいですか、人生完成してほしいですか、じゃあ分かりました、じゃあそうしてあげましょうって、私たちの人生を昨日今日始めてくださる方ではなくて、天地が作られる前から、母の胎にいる時から、神様は一つ一つ導いてくださって、そして中で私たちが、皆さん人生において時に失敗することが、後悔するようなこと、失敗することがある。それらの理由は何故かというと、私たちが目先の欲や恐れにとらわれて失敗をするという過ちを犯すということがあるのではないでしょうか。どれほど神様が私たちの生涯に豊かな計画を抱いてくださっているのかっていう、そのことがわからない、そのことのゆえに目先の欲や恐れにとらわれて、人に負けたくない、損をしたくない、目に見えるところにおける利益を確定したい、そして安心したい、その結果人生において一喜一憂、そういうものをもたらして、あるいは時に人生を踏み外したり、時には最も本来大切にすべきはずの関係を壊してまでも何かを、それは本当に神様が私の人生を完成させるために本当に計画を持って導いてくださっているんだということが見えない、神様に対する信頼を抱き得ないから、私たちは人生における失敗をするのではないでしょうか。しかしイエス・キリストの救いとは、そこに光を投げかけてくださる神様は、必ず私を抱いてくださって、私に計画しちゃっている計画を成し遂げてくださるお方だ。そしてそのことが開かれてくるときに、神への信頼が私たちのうちに生まれるときに、私たちは神様が私の人生に介入することに対して安心して許可を与えることができる。それまでは拒絶する、ちょっと関わってほしくない、これまでは神様、これ以降は、ここまではいいですけども、ここからはちょっと困りますっていう、自分の力で肉と欲と恐れに支配されて、でも神様への信頼が生まれたときに、神様が私の人生に介入してくださる、そのことを喜びを持って許可することができる。そうするときに本当に言いようのない魂の安らぎが 私たちのうちに注がれる。皆さん、なんと私たちは感謝でしょうか。この救いをお互いいただいたものだって、イエス・キリストの救い、それは私たちの人生を完成してくださる救いであり、恐れではなく信頼を持って神の介入を、私たちに神が介入することを許可を与えることができる。神様よろしくお願いしますと、そして神と共に歩む生涯を始めさせていただける、この救いに預かったことを感謝いたしましょう。そして共にこの年のクリスマス、一人でもその平安を知らない方々のために、キリストの体として使わされていくことができますように、お祈りをいたしましょう。それぞれその場を祈りの場として神様の前に捧げましょう。